初キャスト。時刻は8時18分です、ポッドキャストコーナー初キャストでございます。様々な地域の話題、またビジネスの話題などをお届けしております。今日はですね、こちらエンタープライズシンというですね、記事からご紹介しましょう。イージープレス、実績以上に人格重視、サイバーエージェント藤田社長が語るやる気を引き出す組織風土の作り方。ね、3月、さまざまなこう人事のですね、移動ですとか、刷新とかもあったりして、これから組織改革、組織作りに取り組む方もいらっしゃると思うんですけども、やる気を引き出す組織風土の作り方、サイバーエージェントの藤田社長の語りますやる気を引き出すエトセトラ。まず組織人事社風ということなんですけれども、24歳で会社を作ってマザーズに上場してから16年、経営者仲間からは非常に頑張る社員が多いのはどうしてかと聞かれますが、社員のやる気が出る組織づくりには力を入れて取り組んできました。不思議なほど社員にやる気がある会社だと自負しています、ということで、まあ、どういった仕組みといいますかね、工夫を凝らしているのか、まずですね、組織について、また人事についてそれぞれ考えていらっしゃるんですけれども、組織づくりの基本方針としては、大型買収はしない、そしてヘッドハンティングをしない、こういったことが前提にあるそうです。大型買収をしたり人材を外から連れてくると、会社と空気が合わず結局うまくいかないという考えがあります。買収やヘッドハンティングは苦手、人材は中で育てる、事業も中で育てるということを大事にしているということです。また、業績が今一つの時に社員のモチベーションをどう高めるかという話ではありません。人のモチベーションが高まるのは、自分の仕事が会社に寄与していたり、サービスがみんなに使われていたりという時、また仕事の喜びはお金ではないと言いますが、安い給料で頑張れというのは明らかにおかしい。自分の業績を伸ばし、それによって十分な給料がベースにあることで初めてやる気の話になる。この二つは避けて通れません。事業を伸ばすこと、十分な給料を支払うことから目を背けてはいけません。いやー、素晴らしいお話ですね。でもなかなか難しいですよね。企業、事業、継続していくためにはもう払いたくても払えないなんていうところもあったりもすると思うんですが。続いてまた組織については、平均年齢が若い、30.3 歳ということなんですね。40代以上は全体の 3% しかいません、そのため世代間コミュニケーションにストレスはありません。そして終身雇用を打ち出しており、その安心感が社員のモチベーションにつながっている部分がありますということで、また男女比は現在69対31と、まだまだ男性が多いんですけれども、藤田社長の理想としては半々ということですね。男性ばかりだとオフィシャルな場での下ネタなどが続いてモラルが下がる、半々だとモラルが高くなりますということで、女性エンジニアの採用も意識的に行っているそうです。また、定期的な新卒採用、こちらもですね、毎年積極的に行っているそうです。後輩を育てることは面倒くさいと思われがちですけども、新卒の社員が入ることでみんなで育てようという意識が広がり、組織が活性化する、これが毎年起こるというのは大きな効果になりますということです。また組織の雰囲気としては、ポジティブなマインドを持つ社員がマジョリティ、多いという意味ですね、体制になるようにしているということで、人は不思議なほど周りに影響されやすい、ポジティブな人がいるとそれだけで頑張れるようになります。ネガティブなことを伝染させたがる人もいますが、伝染してネガティブがマジョリティになると対処ができなくなりますということなんですね。そしてもう一つ、今度は人事についてなんですけれども、人材の抜擢は実績以上に人格重視なんだそうです。これは明確にメッセージとして打ち出しているそうです。 一般的には実績がある人を抜擢する方が周囲の理解が得られやすく組織がうまく回ると思いがちですが、組織はどうしてもピラミッド構造になるので、人格がおかしな人を挙げると上から全て腐っていってしまう。自分の成果を上げるために舌を潰したりといったことが起こります。逆に人格者が上にいるとスタープレイヤーを引き上げますし、組織全体を見て動くので組織の活性化につながるということですね。これ明確に打ち出すというのがポイントなのかもしれませんね。うちはもうその実績よりも人格ですと、人格を磨いていきましょうというようなことをはっきりとおっしゃってるんでしょうかね。またサイバーエージェント CA8 といってですね、役員を上限8名にすると。で、それをですね、2年に1回役員改選がある。それを1名から3名入れ替えるそうなんですけども、この入れ替えの時はもう新入社員でもこの CA8 役員に抜擢される可能性があるということなんですね。逆に本当になぜ自分じゃなくて僕なんだっていうふうに、怒る社員も最初はいましたけども、逆にそうやって改選が必ず行われることで次回は自分かもしれないというようなモチベーションにつながって、毎回ですね、新しい役員たちで、中長期的な目標と語り合ったりして、新しい、組織改革がですね定期的に行われているということなんです。その他ですね、福利厚生などについても語られてますし、逆にこういうのはやめた方がいいよということも語っていらっしゃるんですけれども、例えばこう社内恋愛、社内結婚を推奨してたりとか、お休みですね、年間必ず5日は休めるよというようなですね、毎年休んでファイルとかね、そういった福利厚生にも力入れてらっしゃるということです。長く働けるのがいい会社ということで思ってはいるんですけれども、離職率が高い、低いことがいいというふうに別に思ってないと、頑張ってる社員がきっちりと評価して、残っていこうと思う会社であるべきであるというふうに語ってらっしゃいます。で、最後にですね、これはあまり効果がないだろうということでおっしゃってるのがストックオプションですね。権利を得ることは入社のタイミングによりますし、必ずしも優秀な人が持っていると限りません。不公平感を生んでしまいますし、株を売却して辞めるタイミングをわざわざ作り出す施策でもなってしまいます。お金目当てでなかった人でもお金目当てになってしまう可能性があるので、うちはやってませんね。また人参ボーナス、目先の目標達成で出るボーナスというのも、1回目は効果ありますけれども、だんだん効果なくなってきて前より安かったなんていう話になるのでやりませんと、というようなこととかですね、さまざま語ってらっしゃいます。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。 IT、関係のニュース、エンタープライズジン、こちらからピックアップしました。藤田社長、なるほどねと思うところがたくさんありますね。ということで、この時間のカッツキャストはビジネスネタをお届けしました。時刻は8時26分です。続いてお届けするのはこちら、スタイルカウンシル、シャウトゥザタップ。